主はあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさいと言われました。パウロは御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさいと厳かに命じました。これらの命令は現代に生きる私たちにも向けられていることは言うまでもありません。福音を告げ知らせることは私たちがどうしてもしなければならないことです。それは具体的には周囲の人に主をもたらすということです。そしてそれは難しいことではありません。というのは私たちは好むと好まざるとにかかわらず主を運んでいるからです。新約聖書446ページヨハネの手紙1、4章の17節後半だけお読みいたします。新約聖書446ページヨハネの手紙1、4章17節、3行目になります。ヨハネの手紙1、4章17節、この世で私たちもイエスのようであるからです。つまり私たちの中に聖霊がおられます。ですから私たちがどこかに行けばそれはキリストがその場所を訪れたことなのです。救われてほしい家族や友人がいるでしょう。私たちはその人が聖書や集会の本を読んでほしいとか集会に来てほしいと思うかもしれません。しかし私たちが本当に願っていることはその人が主に触れてほしい、主に出会ってほしいということです。たとえその人が何も読まなくてもどこにも来なくてもその場で主に出会えば救われます。しかも私たちがその人に出会うことでそれが実現するということです。なぜなら私たちがその人に出会ったことは主がその人に出会ったことだからです。この世で私たちはイエスのようであるからです。何かが起こります。例えば私たちが何かで困っていてある人のお世話になっているとすればそれは主が困っていてその人のお世話になっているということです。ですから主の約束によればその人は御国を継ぐことができるでしょう。48ページ新約聖書マタイによる福音書の25章お読みいたします。新約聖書48ページ失礼しました。ページ違いますね。マタイのによる福音書25章の34節ですね。 50ページでした。新約聖書50ページ。マタイによる福音書25章34節から40節。50ページ、マタイによる福音書25章の34節から40節をお読みいたします。そこで王は右側にいる人たちに言う。これは私たちがお世話になっている人たちです。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答え、主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。この私の兄弟であるこの最も小さい者の一人というのは私たちのことです。このように主は私たちの存在によって私たちの周囲の人に語りかけているということです。328ページ、コリントの信徒への手紙 2です。3章、328ページ、コリントの信徒への手紙2の3章3節をお読みいたします。コリントの信徒への手紙2 3章3節、あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされています。炭ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙です。私たちは手紙です。最も身近な家族はそれだけ多く主から語りかけられているということになります。私たちは何か話さないといけないと思うかもしれません。しかし求めている人には多くを語る必要はありません。ただその人が私たちを通して主に触れさえすれば、その人は導かれます。多く話さなければいけないのは迫害されている時です。新約聖書ペトロの手紙1:3-15、432ページ、新約聖書432ページ、ペトロの手紙1:3-15、2行目からお読みいたします。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。 備えが必要です。しかしこの備えとはどう弁明するか事前に考えるということではありません。ルカの福音書12章11節と12節をお読みいたします。新約聖書131ページです。131ページ、ルカによる福音書、12章、11節。街道や役人、権力者のところに連れて行かれたときは、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がそのときに教えてくださる。言うべきことはすでに私たちのうちにあるのです。ですからどちらの場合でも、つまり求めている人に接する場合でも、迫害されている人に接する場合でも、私たちのするべきことは一つです。大切なのは私たちが何をするか、何を話すかということではなく、どういう力で生きているのかということです。恵みの時代は終わりに近づいています。福音とは集会の開けのことではありません。仕事に行くときも、買い物に行くときも、病院に行くときも、学校に行くときも、私たちは主を伝えるために出かけるのです。今時代は悪くなっており、人と出会う機会は減っています。358エフェソの信徒への手紙5章16節。エフェソの信徒への手紙5章16節、358ページです。エフェソの信徒への手紙5章16節、時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。私たちは挙げられるその日その時まで、一人でも多くの主を待つ人に主を運ぶための器です。コリントの信徒への手紙1:9-23節、311ページです。311ページ、コリントの信徒への手紙1:9-19節から23節。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。立法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、立法に支配されている人のようになりました。立法に支配されている人を得るためです。また私は神の立法を持っていないわけではなく、キリストの立法に従っているのですが、立法を持たない人に対しては立法を持たない人のようになりました。立法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。私たちは毎日祈りの負担を与えられ、 出会うすべての人のために祈っているのです。最後に、テモテの手紙に2章テモテの手紙に2章の1節と3節新約の392ページを解読して終わります。新約聖書392ページテモテの手紙に2章2節そして多くの証人の面前で私から聞いたことを他の人々にも教えることのできる忠実な人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と共に苦しみを忍びなさい。
さんの御言葉とともに私たちが読みなすべきことを教えていただいて感謝します。今日も読ませていただきたいところはいくつかあるんですが、今日が教会歴史といいますか、世の中ではクリスマスはもうだいぶ前から、何週間も前から備えをします。イースターというのはその後にもう少しですけどあります。この復活、キリストが十字架にかかられて3日目に復活されたイースターは4月の5日でした。それから今日は50日目になる。でペンテコステ、聖霊が下った日なんですが、あまり覚えられない、世の中はほとんど知らないかもしれないんですけど、とても大切な日になるんですね。聖霊というお方のことを中心にお話しさせていただきたいと思っております。ヨハネによる福音書の最初に16章、ヨハネがイエス様がもう地上を自分は十字架にかけられて去っていくんだということを順々とお話をされている中の一つに、16章の7節、新共同訳では聖霊の働きというタイトルがついているところなんですけど、16章の7節で弟子たちにイエス様がこうおっしゃいました。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。この弁護者と書いてありますが、イエス様は自分が十字架にかかるということで地上から天へ帰るということを、それを去っていくと言いましたが、みんな悲しむわけですが、それはあなた方のためです。それは別の方が来るからだと。別の方といいますか、弁護者、私たちの立場にいつも立ってくれるお方が来る方だと言いました。19章の30節です。ヨハネによる福音書の19章の30節です。タイトルとしてイエスの死というタイトルで28節から30節が書かれてありますが、30節、イエスはこのブドウ酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。十字架の上で、言われた言葉の中の一つ、成し遂げられた。新改訳聖書では完了した。何が成し遂げられ、何が完了したんでしょうか。ここにはその言葉は書いてありませんが、私たちが救われる道は成し遂げられた。 救われる救いは成し遂げられた、もうすでに完了したんだということを十字架の上で言われた。この十字架がなければ聖霊が下るということはないんですね。で、今日続けてお読みしたいのは使徒言行録の2章です。使徒言行録の2章の1節から4節まで、今日高橋姉妹が礼拝の言い表しの中で読まれたところ、もう一度同じところになりますが読ませていただきます。50歳の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話しました。ユダヤの人たちは三大祭り、杉越と五旬祭、五旬祭でね、この祭り、そして海洋の祭りという、その時のエルサレムへ必ず登るようにと言われていたんですが、その中の五旬祭と、漢字で旬というのは月の上旬、中旬、下旬という言い方を我々も使いますように、旬という意味があるわけですよね。旬にはですから、五旬ということは五十ということで、ペンテコステというのはギリシャ語で五十日目という、そういう言葉なんですけど、旧約聖書で毎年毎年祝われていた五旬祭、その日に人々が集まっているところに聖霊がお下りになった。たまたまではなくて、この五旬祭というのは何をする時なのかというと、結局農業の背景があるわけですけど、大麦小麦というものを順番で刈り取って収穫する、その収穫ということを祝う時でもあるんですね。で、この日聖霊が下るということは、その日収穫をするというのは、これずっと読んでいきますと、14節からはペトロの説教と書いてありまして、ペトロがこの日なぜこういうことが起きたかということを旧約聖書を使いながら語ったんですね。そうすると41節を見ますと、その日3000人が信じた、で洗礼を受け、3000人というのはすごい感じですよね。収穫だったと、霊的な収穫があったということになります。で、現象としましては、激しい風が吹いてきて大きな音がして、私たちがこうやって集まっているところにもし同じことが起きたとすると、この辺りにみんな舌のような、火のようなものがふわっとついて、みんなにこれ食らっているということです。一同は皆聖霊に満たされて、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話しました。これは意見と言われるもので、自分がまだ学んだこともない外国の言葉をこの人たちは喋った。みんなが喋ってると、いろんな国から知ってたんです、この時ね。もう、いろんな国の、そこは、9節から、その地名が書いてあります。でも、いろんな国の言葉、英語を喋れば、ドイツ語を喋ったり、フランス語を喋ったりしてると分からなくなるはずなのに、みんな理解したんです。そして自分のふるさとの言葉で弟子たちが語っているので不思議に思ったと 働きというのはこういう現象を起こしたんですね。そういう意味でイエス様はご自分が十字架にかかって、そして復活し、そして天へ戻っていかれるわけですが、十字架、復活、そして昇天と言いますが、なんで昇天する意味があるのか、これがペトロが14節からのお話の中で説明しております。33節です。32節と33節を読みたいと思います。32節を読みします。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ペトロが人々に語ったのは、聖霊が下ったのは天へ昇られたイエス様が神の右について、そこから約束した聖霊を注いでくださった、昇天ということが あってこういうことが起きているわけです。で、この出来事はある意味では、画期的な出来事といいますか、そんなふうに思いますが、イエス様がまず十字架にお掛かりになって、それは私たちの罪を解決するためなんですね。そして復活して新しい命の力というものを私たちにお与えになる。私たちも復活の力をいただける。そして天に昇天されて聖霊をお下しになられた。ですから十字架がなければ聖霊が下るということはないんですね。順序的にはない。そしてそれが五旬節の日にきちっと定められたようにして起きたということ、それが聖霊が下った時の表しといいますか、で世界中にといいますか、その当時の人たちがみんなたくさんその日は集まってた時に、そういう現象があるところで起きて、みんなが何が起きたんだと思って寄ってきて、そこでペトロが語った。そうすると多くの人は自分の罪を示され、キリストを信じるようになったというのが、この2章、使徒伝行録の2章が書いてあることですね。これは何もたまたまではなくて、今日も礼拝で読まれたように2章の17節、16節から書いてあるのは、旧約聖書で預言者ヨエルという人が預言していた通りなんだということなんですね。神様は時に立ってこういう聖霊をお下しになったということになります。で、次にお話ししたいことは、この17節を見ていただきますと、ヨエルの中で、その私の霊、神様の霊はある特定の人だけに注がれるんではなくて、すべての人に注ぐと書いてあります。これが聖霊が下った時の大きな違いなんですね。聖霊ペンテコステの違いですから、息子や娘が預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。みんな聖霊をいただくんだということが言われております。で、旧約聖書を読んで、一番最初をね、創世記を読みますと、 そこに神の霊が動いてたということが書いてあります。聖霊はこの時初めて出てきたのではない、登場したのではない。もうすでにイエス様もそうであったように、創造の時にすでに聖霊といいますか神の霊として働いてたんですね。で、旧約聖書にも神の霊というのは出てまいります。しかし違いがあるのは、ある特定の人にだけ聖霊で神の霊は下るんです。みんなに下るんではなかったということと、そしてその神の霊は人間が罪を犯すとそこから出ていく。ダビデがですね、詩篇51篇で自分の罪を悔い改めて祈った中で、聖なる霊を神を私から取り去らないでくださいっていう祈りが、取り去られることがあるというのが旧約聖書の霊なんですね。みんなではない、何か大きな働きをする人の上にその霊は下るんですが、で、サウル王様もそうだったんですが、罪を犯すと霊は離れてしまう。こういうのが旧約聖書における聖霊の働き。で、聖霊という言い方は旧約にはない。新約聖書に入って初めて聖霊という言い方が出てきております。この2章のところにそこから出てきて、その時の違いはやはりイエス様が人間の罪の解決をした時に初めて人の中に宿ることができるのは、そういう罪の解決がなされたからなんだと。その旧約時代に神の霊が宿るところは人間の体ではないんですね。神殿とか幕屋とかそういったある場所だ。しかしイエス・キリストの働き技、十字架、復活、昇天によって、特に十字架によって、人間の内側に神の霊が宿ることができる、罪の解決がなされたからなんですね。そして復活によって、新しい命によって、聖霊がさらに生き生きと働くことができるようになった。そんなふうに記されているんだなということを思わせられて、本当にこの主がなさった救いの御業が私たち一人一人に理解されるのに、人間の知識だけでは及ばない。聖霊の働きがあるとき、私たちは理解できる。そして全てが成し遂げられた、完了したという、あの救いの完成をしてくれたことが、サタンに勝利したことが理解させていただくために、聖霊という働きが必要だったということになります。で、私たちはその聖霊のお力をこうして一人一人がすでにいただいている。ですから私たちは特定の人だけしか御言葉を語るではなくて、示されたものがここで語ることができる、聖霊の導きの中で語ることができる、語っているということも新しい時代の中に移っているということがなります。しかし基本的にそれはイエス様の十字架と復活という、特に主のお苦しみという、その犠牲の上に成り立っている。そして50歳の時に信じた者が語られた言葉によって救われていく、教会という時代に入っていくわけですよね。どんどん人が増えて救われて、3000人だったのが少ししますと5000人になったというのが使徒言行録でも分かります。我々は伝道の方策をいろいろ考えます。当然なことなんですけど、聖霊の力がなければ無理、なかなかね、もう難しいということになって、確かに難しいんですけど、 そのようなことで、今日はそういう意味のペンテコステの日であり、聖霊を私たちはいただいている。問題はそのいただいている聖霊に気づき、そのうちにおられるキリストになるわけですけど、そのお方と共に、そのお方に支えられて日々を歩んでいきたい。本当に私なんかもそうですが、失敗や間違いが多いんですね。言わなくていいことを言ったりいろいろします。しかしそういうものであっても、聖霊は離れていかない。いつも共にいてください。そして私たちが疲れた時に支えてくださる。これが聖霊なんですね。人格を持った聖なる霊なんですけど、父神イエスキリスト、子なるキリスト、そして聖霊、三つにして一つなる神様の働きがこう連綿と続いている。そして今そういう聖霊の中にいることを覚える、そういう日でありたいと同じに思ったんです。